皆さん改めましておはようございます。ともに9月の第4の聖なる主の日の礼拝を一人一人主が名を呼んでいただいて招かれて礼拝を捧げます恵みを感謝いたします。先週は平和の絆に結ばれて御霊の位置を熱心に保ちなさいという御言葉でした。その御言葉に歩まれたかと思いますが、その御霊の位置を熱心に保つための大前提があります。それは御霊をいただいているということですね。御霊をいただいてないと一致できないんです。聖書はそう言っています。御霊をいただくには、聖書ははっきり言います、私の罪を本当に認め、その罪からの救いはイエス・キリスト以外ないんだと、イエス・キリストを自分の罪から救いとして受け入れるという信仰告白の祈りをしているということです。それでは皆さんはその信仰告白の祈りを個人的になされているでしょうか。これは非常に永遠の滅びと永遠の死に分けるものすごく大事なことです。もしですね、別にここで今皆さんに聞きませんけど不安だなと思ったらですね、私の方に申し出てください。そのために牧師がいるんです、ね、そのために信仰先輩がいるんです。信仰先輩にもでもいいですけどね、本当にそういうですね。だから御霊の位置を保つためには、まず御霊様をいただいていなければ一致はないんですね。このことに気づきたい。そして御霊様をいただいている、つまり救いの確信、御言葉による確信ですよね。そのことをいただいている人は保てとあるんです。保つがどうするか、それは単なる意見の一致ではないと申し上げました。神様をみんなが見るんです。神様をみんなが見るんですね。お互いじゃなくて、みんながまず神様を見る。その見るきっかけは、神様から何かのチャレンジをねいただくことがあるでしょう。そういう時かもしれません。とにかく神様を見ていく時に、みんなが神様に向かう時に心が漁っていくんです。これが御霊の一致ということです。お互いを向いても一致はしないんですね。バラバラになることになるでしょう。そしてその鍵は何か、地道な祈りです。シンプルで言えばシンプルですね。このことが御霊の位置を熱心に保つことですね。だから祈りによって私は心が合わさっていくんですね。ならば祈りというものはイエス・キリストを信じている信仰者しかできないからです。皆さんアーメンでしょうか。もちろん祈り心はありますね。私も祈り心を持って違った石や木で作った神様に祈ってましたよ、ね、だからこれ拝んでたんですよ。自分の願いを聞いてもらうために、じゃなくて自分中心から神中心に変えられていく営みですから、私たちが神様、イエス様に向くときに、そしてそのために祈りを合わせて積み上げていくときに、主にある心が通うということを経験するんですよ、ね、私たちは人間同士でも心が通う瞬間って経験すると思うんですね。それよりももっとすごい経験ですよ。これが御霊の位置を熱心に保つようです。ではその御霊様とは何かということが今日のテーマですけども、今日パウロが弟子テモテにこの一章で本当にですね、愛を持って語っているわけですね。特に今日の中心聖句6節を皆さんで読みましょうか。では3、はい。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせください。そうです、この御言葉を今週握っていただきたいんですね。生きていただきたいと思います。まずこの時にパウロは捕らえられていました。つまりパウロは打ち首にされるのを待っていた状態ですね。牢屋に入れられて全く火の光が入らない劣悪な環境にあったと言われます。年はもう60歳に超えていた年齢ですね。そういう中でこの弟子テモテ、エペソ教会を牧するようになったテモテ、でもテモテはですね、非常に臆病だったんですよ。ひょっとしたら夜一人でトイレに行けなかったかもしれない。そうしてみますかね。えまあ、でも40ぐらいですからね、40の代の大人が夜、ね、起きてトイレ行けないというのはちょっとあまりにも装飾系すぎるかなと思いますけどね。でもそれぐらい怯えていたと言われます。根っから性格が弱々しい。それに加えて当時は皇帝ネロの迫害はものすごかったんですね。 クリスチャンと分かると捕らえられてライオンに見せ物にされて食べさせられるという状況だった。また霊知と呼ばれるですね、知恵によって救われるという教えが教会にまで入ってきていたんですね。そしてそういう教えを本当にまことしやかに教会で語り合ったりですね、空想話とかそういったこと、また牧者として立てられているテモテにもかかわらず見下げる人が出てきたり、言葉の争いをする病にかかっている人たちもいて、その対応にとても苦慮していたんですよ。そういう状況だったんですよ。つまり、すごく牧師としてもですね、本当に大変だなと本当に言える状況だったんですね。で、そのような手元に励ます意味を込めてパウロはここで書いたんです。で、今の御言葉はもう一度見てください。6節、ですからとありますよね。ですからということは、その1節から5節前にですからという内容が書いてあるんですね。こうなんだから私はあなたに注意したい。これはですね、気づきを与えたい、気づいてほしいということです。じゃあ1節から5節は何が言われているんですか。3つのことを言っています。1つは1節にこうありますね。皆さんで言いましょうか。1節3、はい、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロから。はい、そうです。特に命の約束が与えられているということですね。命の約束によって使徒となったパウロはですね、十二弟子の一人ではありません、ね、あのダマスコの行く途中にもう一生懸命ですね、違う道に進んでいる元ユダヤ教たちがイエス・キリストを救う人を信じ始めたことが許せなかったわけですよね。つまり今で言ったら信仰宗教ですよ。わけわからん、だから必死で迫害していたんですよ。でもその途上でダマスコで本当にまばゆい光が照らされて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いて、あなたは誰ですか、私はあなたが迫害しているイエスだと、そういう出会いがあったわけですよ。強烈な出会いです。だからパウロはその出会い、これはある種特別でしょうね。でもそこから本当に御言葉が、本当に今までものすごく私たちとは比べられないぐらい御言葉が蓄えられてきた、その御言葉が迫ってきたんでしょうね。旧約で予言されているのはまさにイエスキーそのことであったということが霊において分かったでしょう。だから誰が何と言うとですね、多くの人はお前は十二弟子の一人ではないじゃないか、勝手に人と名乗るなと言われていた。でもここでパウロは命の約束ですね、イエスにある命の約束が与えられている私、あなたにもそれが与えられている、神の御心によって私は人となっているんだよと、あなたもそうじゃないかと言われたわけです。皆さんどうですか。皆さんご存知でしたか。イエス・キリストを信じてキリストの中にあるものは死んでも生きるんです。知ってましたか。どうですか。今はね、もう皆さんそんな遠慮しないで、それはアメンというところですね。知ってる方はどうですか。もう一回言いますね。イエス・キリストを信じてキリストの中にあるものは死んでも生きるんです。アメン。知ってましたか。ちょっと隣の人に知ってましたかって聞いてあげてください。知ってましたか。アメン、ね、じゃあ知ってる人にはね、死んでも生きるんですと宣言してください。アメン。皆さんこれ単にね勉強したんではないんですよ。これがどれほどすごいかということを本気で信じてますか。ああ、キリスト教ではそんな教えがあるんや、はあ、まあいいねっていうぐらいは、これは単なる知識ですよ。本当にそれが私に起こっているということです。それを信じていますか。皆さんね、アーメンと言われた方、そして宣言した方はもちろんそうだから宣言したはずですね。つまりね、ここにあなたは立っているか、テモテよと言ったんですよ。私たちはこれをね、単なる知識レベルでね受け止めていたら、皆さん生活が変わらないんですよ。たとえ毎週日曜日礼拝を捧げていても、いくら聖書でも変わらないんですよ。私そういう人が一番残念だと思うんですよね。だって一生懸命やったんでしょ。でも全然生活がなかったらそんな時間もったいないと思いませんか。もっと他のことやったらいいんですよ。でも本当にそれがね、私の人生はイエス・キリストにあって180度変えられたと、 皆さんこれはどういうふうに確かめられますか。いっぱいありますよ。例えば皆さん死に対してはどうでしょうか。聖書を本当に普通に読めば、死というものは私たちにとって天国に対する引っ越しですよ。わかりますか。私はですね、年配の方に、ね、何人もこういう人います。私はね、いつでも準備ができてるんです、引っ越しのって言うんですね。私は引っ越しの準備ができています。アートじゃありません、アリさんでもありません、イエス様者ですとか言うんですね。すごいなってね、ほんとすごいと思いますね。皆さんこれを本気で言えるっていうことですよ。つまり死というものはこの地上の通過点ですよね。人生の凱旋式で、お墓も道しるべですよ。全く意味合いが変わるわけです。もちろんですね、本当に親しい家族とか友人との別れは寂しいです。それはもちろんそうです。でも私たちは永遠の命、天に国籍がある、つまり地上での最後の一息は天国での最初の一息につながるんです。この地上で最後に息をつくとき、その直後に息をするのは天国なんです。この地上で最後に目を閉じたとき、次の瞬間に目を開けてみるのはイエス様の御顔なんです。そこはもうパラダイスなんですよね。だからそういう意味でね、早く天国に行きたいわっていうふうにクリスチャンが思うのはそれは当然なんですよ。あんまり言い過ぎるとちょっと大丈夫かなと思いますけどね。でもパウロも言ってるんですよ。むしろ肉体を離れて死の元にいる方が良いとパウロも何度も言ってるからね。それは別に言ってもいいんですよ。でもなぜじゃあ言われるのかというと、役割があるからですよ。あなたしかできないその能力を死に差し出したら賜物になりますから。あなたが今この地上にいるのは神様が良しとされているから生かされているんですよ。だから役割を明確に受け取って神様に命を日々捧げて燃やしていくのが信仰者の健全な生き方だということです。でもどうですか皆さん、本気でそのように生きていたらこのように執着しなくなるんですよ。執着の話も以前しましたよね。地上では旅人というところでヘブルで、皆さんどうですか、あれから執着心がなくなりましたか。ああそんな話もあったなで終わってますが、ここですよ問われるポイントは。御言葉いくら聞いても変わらないのはそれはもったいないです。だから私まだ執着心、あの時日曜日と月曜日は執着心を捨てようって決心したけども火曜日から忘れてたわ。であるならば正直にね、それを主の前に告白をして自分ではそれを保てないならば、互いにね、信頼のおける人に、信頼のおける人ですよ、誰にでも言ったらダメですよ、まあ、ダメじゃないけどね、信頼のおける人に言って一緒に祈ってくれないかって言ったらいいんですよ。そこで交わりが広がっていくんです、祈りを通して。それが絆になって皆が主に変えられていくんですよ。視点が主を中心として。どうですか皆さん、多くの人は思います、もっとリッチでもっと楽でもっと快適な何一つ不自由のない生活がしたい、より健康でより美しくより楽しい生活がしたい。もちろんそう思って悪いわけではありません。でもそれに執着しすぎてそれが人生の一番になると捉えすぎると、いたずらにそこに時間とお金と努力を浪費してしまうことになるんですよ、ね、パウロが言ってる肉に属する人になるんですよ。皆さんどうでしょうか、皆さんの軸足はイエス様、神様、御言葉にしっかり立ってるでしょうか。この1週間そこに私は足を置きたいと思うんですね。パウロは何度も言います、その確信があるから、手も手よ、キリストイエスにある命の約束があるから大丈夫だよと、生きるも死ぬも全て御手の中にあるんだよ、どんなに迫害があったとしても一番恐るべき方は神様だよと言うんですよ。アーメンでしょうか皆さん。ね、伝道者の十二章にも書いてますよね、主を恐れよ、主の命令を守れ、これが人生にとって全てであると。本気で皆さんアーメンというものとなっていきたいですね。単にええ話やなではなくて、これが一つ目です。二つ目は3節4節読みましょう皆さんね。3、はい、私は夜昼夜私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに伝えたいと願っています。そうです、特に4節を皆さん心に刻んでほしいと思いますね。2つ目のこと、手元よ、私はあなたのことをより夜昼24時間祈っているよと。3節で祈りの中で夜昼絶えず思い起こしているよ、 あなたの流した涙、苦しむ涙、悲しむ涙、私は忘れていないよということですよ。皆さんは祈られているんです。そのことを感じられますか？信仰の先輩に皆さんは祈られて、教会に祈られて皆さんがいるんじゃないでしょうか。私もそうですね。私は自分でね、本当に選んで教会に来たという思いがやっぱりありました。きっかけはね、焼きそばパーティーだったかもしれませんが、行ったのは自分でやっぱり選んだと思ってました。でも背後にね、多くの人の祈りが積み上げられていたということを知りました。祈っていたよ、高校生が本当に救われるように祈っていたよと。そして私が新学生になって本当に苦しみの中にあった時に、また牧会の中でも本当にですね、牧会に出たっての時にいろんな試練があった時に、時間を決めて祈ってくださる方がおられた。信仰先輩、また教会の兄弟姉妹、本当に励ましになりました。皆さんも背後に祈りがあるんです。皆さんが流した涙は無駄ではない、それは覚えられている。そして何よりも私たちのために本当にですね、生まれる前から祈ってくださっている方がいるんではないでしょうか。ローマ 8-34 にこういう言葉ありますね。ローマ 8-34 です。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのですと。私のために十字架に貼り付けになって身代わりに死んでくださった、裁きを受けてくださったイエス様が、私たちが形作られる前から取りなして祈ってくださる。取りなすというのは、私に代わって主に祈りを捧げるということですね。私が祈りない時もあるでしょうね、苦しみに打ちひがれて。でもイエス様が祈ってくださる。あのペテロがですね、試練に遭う時にイエス様こう言われました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、ルカ22章32でも言われています。祈りましたんですよ。2000年前にあなたのために過去形で祈りますではなくて、祈りましょうでもなくて、祈りました。これが継続して今があるんですよ。パウロが手元を夜昼本当に真っ暗な牢の中でね、涙を忘れず祈り続けたように、私のためにイエス様は、神様は祈ってくださっている。そのことをね、今朝もう一度深く心に刻みたいと思うんですね。あなたはそういう意味で一人ではないんです。ヘブルのところにも同じようなことが記されています。7章24には、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。25節、したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために、あなたのために問いなしをしておられると。永遠にですよ。皆さん、私たちは祈られて今があることをね、忘れないでいたい。神様に言われている。だから自分中心の闇をね、しつけていくという、そういうね、自分の自我と強烈な自我と戦って、あのヤコブのように打ち勝っていく歩みを日々していきたいと思うんですね。信仰的とか信仰者やなとかいう言葉を使いますが、これはどういう意味なんでしょうか。それは全てのことを神の見てる視点を持って見ることができるということですよ。神の視点を持ってものを考え、言葉を話し、行動する、これが信仰的ということです。皆さんどうでしょうか。全てのことをイエスの十字架と復活を通して見るんです。この癖をつけていく。皆さん、これからね、1週間いろんなことに遭遇するときに、そのような見方をしていただきたい。また見方をしておられますか。一番ね、十字架を通して見るものは自分ですよ。皆さん、自分で自分を見たらどうですか。どうしようもないと思いませんか。今日ね、見言葉をいただいた、メッセージを聞いた、でもまだできへんわって、これ敗北の人生です。でもイエス様の十字架と復活を通して自分を見るときに、そんなあなたも、私は愛しているよ、許しているよ、イエスキリストを信じる信仰によってあなたは清いんだよと言われているんじゃないでしょうか、ね、だからイエス様を通して、イエス様の十字架と復活を通して、まず自分を見る、そして相手を見る、状況を見る、この癖を皆さんつけていきたいんですね。アーメンでしょうか、ね、そのようにしていきたいと思います。これがあなたを変える。祈られていることを覚えたい。 あの有名な神学者、古代の偉大な神学者アウグスティヌスという人がいますね。から33歳で救われるまで悲惨な生活をしていたんです。10代でアフリカに渡ってマニキョウという異端にはまりました。20歳にならないうちに同棲して子供まで儲けてしまった。それで心を痛めていたのがクリスチャンの母モニカですね。彼女は息子のために絶えずずっと祈り続けた。祈って祈って祈って祈り抜いたんです。そんなモニカを抑えたのは当時ミラノの司教であったアンブロシウスという人ですね。彼は恐怖でありました。涙して祈るモニカの姿を見てこう言ったんです。安心していきなさい。涙の子は決して滅びることはありませんと。その結果アウグスティヌスは悔い改めて改心したんです。33歳の年の4月に洗礼を受け、しかし母モニカはその年の秋に召されていったんですね。でも後にですね、彼が書いた告白というその本の中に彼はこういうふうに言っています。母は涙を流して夜も昼も絶えず私のために神に犠牲を捧げてくれた。大地を濡らした溢れるような母の涙は私が洗礼を受けて濡れた時にようやく乾いたのだと言ったんですね。皆さん、私たちのために涙してくださる方もいます。そして何よりもイエス様が泣いてくださって祈ってくださっている。だからテモテよ、恐れるに足らずと言ったんですよ。同じようにあなた方一人一人に、私たち一人一人に神様は言われているんですね。そして3つ目ですから、そうですからの3つ目は5節です。ここも皆さんで見ましょう。では3、はい、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。宿っていることを私は確信しています。はい、そうです。あなたには純粋な信仰が与えているじゃないかということです。これは本物とかいう意味ですね。偽りがないという意味です。その信仰が、ね、祖母ロイスとユニケを通して継承されてあなたに届いているじゃないか。だからそれを、ね、思い出しなさい、気づきなさいということです。ここにですね、改めて信仰継承の大切さがありますよね。本当に信仰とは皆さん何ですか。申し上げたように神を中心として人生を生きるということです。どんな時にもです。十字架と復活を通して全てのことを見るんです。死に手を置くお方が完全なお方だからですね。私はともすればいつも肉の思い、世の価値観、ね、人間的な見方しかできなくなる時があります。クリスチャンと言いながらも、その度ごとに私は聖書に立ち返り悔い改めて神様の視点を今くださいと祈るものとなっていきたいと思うんですね。ならば全てが変わるからです。そうしなければ、私の教会ではこの信仰の継承をこのみんなの礼拝で何よりも素晴らしい場所ということを受け取って今取り組んでいますよね。私たち大人が、親が目に見えない神様に向かって真剣に賛美を捧げ、祈りを捧げ、このように御声を聞いている姿そのものが次の世代に対しての霊的教育なんですよ。福音というものはね、毛穴から入ってくるというふうに言われました。ほんまにそうだと思いますね。確かにこの御言葉のメッセージは幼い子にはわからないかもしれません。でもそこに身を置くだけでも違うんですよ。そのことをまず大人が、親が確信しないとね。つまりビジョンを持つんです。ここに子供がね、本当に今祝されていますね。この放送チャペルは今回いろんな僕先生がいましたけども、今本当に教会学校がないという教会がものすごく増えてます。で、平均年齢65歳以上の礼拝者というのも本当に多いですよね。でもここは皆さん、40歳も行ってないんですよね。神様の特別なチャレンジがあるんじゃないでしょうか。だからこそ私は責任があるんじゃないでしょうか。次の世代にこの素晴らしい福音の祝福を流していく家庭において、また地域において、現場において、学校において、そのビジョンを持ちたいと思うんですね。パウロはですね、あなたにはその継承したね、あの確かな揺るがない祖母から、またユニケからいただいた信仰があるでしょうと。死から命へと変えられた永遠の命、そして イエス様が、そして私が本当にダメでした祈る祈り、そして確かな本物の信仰あるじゃないか。だからですよ、あなたは気づいてほしい。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の玉の再び燃え立たせてくださいと6節で言うんですね。皆さん、イエス様を信じた人は聖霊様が与えていると申し上げました。皆さんどうですか。ここで注意してほしいのは再びですよ。皆さん、救われた瞬間は嬉しかったはずです。悲しかった人いますか。信じてもうたとかいう人います。そんな人いないでしょ。あ、本当に今までね、悩んで悩んで自分はどう生きるのか、死んだらどこに行くのか、どこから来たのかというですね、人生3つの最大の問いというものがあるはずです。私も本当に悩みすぎました。でもイエス様と出会って、御言葉に出会って、ああそうなのかと、すべてクイズに答えられた、あのピンポンピンポンというですね、あのなんかこう、あのランプがついたようなクリアさを感じたんですね。あ、本当にそうだと。もちろん困難苦難試練はありますよ。でも一番根底的な人がどこから来て、何のために生きて、なぜ生きて、勉強するのか、仕事するのか、そして死んだらどこに行くのかということの答えを明確にいただいた。何よりも死から命に移された、なんという素晴らしい、これは福音の恵みかと思ったんですよ。もうね、突き上げる喜びっていうんですか、2年間続きましたね私。だからもう喜びも本当にとどまることなく、クラスの全員にイエス様のことを分かち合い、全員が教会に来ましたね。でクラスだけじゃなくて、続きの隣のクラスもね、声かかって、先生は来なかったようですけども、あの思い返した、でも葬儀には来ましたね先生ね、他のね関係で。本当に多くの人が福音に触れることがありましたね。で私が自分で頑張ったじゃありません、喜んだからですよ。本当に見たまま働きで、皆さんどうですか。形は違いとあるんじゃないでしょうか。でもね、でもそういう時があったようです。でも再びだから消えていたんでしょう、冷めていたんですよ。私はどうでしょうかね。私たちもいただいている聖霊様が喜ばないことを言ったりしたり考えたりしてしまうと、自分自身に会うと聖霊様が小さく小さく小さくこの片隅におられることがあるんです。皆さんどうですか。先週1週間歩まれた歩みを振り返って、聖霊様が本当に喜んでくださった歩みをされたでしょうか、それとも自分を喜ばせるような歩みをしたでしょうか。どうでしょうか。主は言われます、あなたに与えられたその聖霊を再び燃え立たせる、これは奮い立たせるということですよ、ね、つまり悔い改めの祈りを持って神様に、ね、本当に自分を差し出して、神様中心に全てをもう一度リセットします、チューニングしますという、そのような告白をするということです。皆さんいかがでしょうか。その波をされたでしょうか。またしていきたいと願うでしょうか。皆さんこの1ヶ月ですね、まあ、ちょっと難しい賛美ありましたけども、その最後の賛美、皆さんどのように歌っておられましたか。主を捧げます、私のすべて主の栄光に用いてください、私のすべて捧げます主よ生贄として、と皆さん心から告白として捧げておられましたでしょうか。それとも歌詞カードを見ながらね、書いてあるから歌ってたですか。もしそうならば、もう一度歌詞の意味を味わっていきたい。賛美というのは告白です、信仰の告白なんですよ。だからね、本当にこの賛美に心を合わせなかったら賛美できないはずです。別にね、強制的に賛美しなさいと誰も言ってないじゃないですか。でもその書いてある歌詞と自分の言い方が違うと示されることが大事なんです。であれば悔い改めたい、神様は私のために十字架で死んで復活してくださった、私を清め、私を天国の民として本物の信仰として、この地上で生かすために生かしておられるんでしょう、私たちを。でもそうなってない自分を気づく瞬間瞬間が与えられている、その一つが賛美を歌う時でしょ、ないでしょうかね。あれは信仰告白です。だからもし自分の告白とは違うならば、それを本当にね、味わって悔い改めたいと思うんですよ。でも神様のそれは明確な御心なんですよ。聖書には7000の明確な御心があります。委ねられた御心もありますよ。例えばどこの学校行くとか、誰と結婚するとか、それは自分で本当に神様の呼ばれることは何かということを絶え間ない祈りを祈り抜いて確信へと変えていくんですが、明確な御心がありますよ。全ての人が救われて真理を主になるとか、 あなた方が清くなるとか、あなた方がキリストの似姿になるとか、そういうのは明確な御心ですよ。であれば私たちはその御心とどれぐらい離れているか、どれぐらい近づいているか、そのことを問われ続けていきたいと思うんですね。そのために主は私たちに聖霊を与えておられるんです。その聖霊は七節読みましょうか、皆さんで。では3、はい。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と通しみとの霊です。そうですね、力と愛と通しみとの霊。力、これはダイナマイトです、ね、本当にですね、岩を砕くほどの力です。単なる能力ではありません。記憶力とか計算力とか、霊的な力です。罪に背を向ける力です。罪と戦う力です、ね、力の霊。そしてこの愛の霊、これは無条件の愛ですよ。もともと人間には愛がありませんよね。見返りを求める愛ですよ。条件付きなんですよ。だからなんです。でも神の愛は無条件にもかかわらず、その愛を注がれて愛することができる愛の霊。そして慎みの霊、これはセルフコントロール、自制できる。どんな誘惑が来ても自分を律することができる。そしてどんな状況でも平静で落ち着いて判別できる力です。見極めることができる力ですね。つまり力、愛、通しみは燃えるような情熱と、ね、冷静さ、平安ですよ。この両方の霊が聖霊様だということです。皆さんどうでしょうか。その聖霊を再び燃え立たせてください、ね、6節もう一度見てください。パウロはね、テモテに暗示をしたんですよ。その暗示をした時に、賜物が、つまり聖霊が異常、バトンが渡るように異常されたんです、ね、皆さん、だから暗示を言うというのは尊いということをもう一度ここから確認してくださいね。だから皆さんですね、本当に手を置いて祈っていただくということ、親もね、子供の本当にケアをした時に手を置いたら祈るでしょうね。ですから霊的な勝者である牧師は、暗示のものをこういう視点を持ってしっかりと受け止める必要を持って祈ってるわけです。暗示をするときに、そこにその祈った側の賜物が祈られた側に異常していくという心理もある、ね、で私はそのようなことを覚えながらも互いに祈り合って、必要ならば本当に安心の意を持って祈っていく。その時に私が本当にどれだけ気をつけても自分中心から解放されなかったところが解放されて、神中心に変えられていくことができていくんですね。皆さんいかがでしょうか。皆さんの今の信仰はどうでしょうか。主は問われています。本当に悔い改めするならば、今本当に正直に主まで加えていきましょう。ならば3つのことが与えられるからですね。キリストイエスである永遠の命、またイエス様の絶え間ない祈り、また先輩の祈りもあるでしょう。そして純粋な信仰、正当的な本物の信仰、この教会では父子聖霊の三密体のこの御言葉をまっすぐに語ることに命をかけてますし、皆さんもそのことがなるように祈ってくださってるはずですね。であれば同じその信仰が皆さんにも注がれているわけであります。ですから皆さん、うちにおられる聖霊様が奮い立っていけるように、燃え立っていけるように、そしてその聖霊が豊かに皆さんの中にあふれて、本当の意味での信仰の共同体になっていくように祈っていきたいと思います。皆さん祈りましょう。皆さんどのように応答されるでしょうか。それぞれが主の前に応答を捧げていきたいと思います。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。天の父の神様、ありがとうございます。本当にあなたによって与えているこの聖霊、臆病になることもあるでしょう、また自我に負けてしまいそうな時もあるでしょう。でもあなたの御心は明確です。キリストの御丈に、天国の民として天国の価値観を持ってものを考え、また言葉を発し、また行い、歩んでいきなさいと、これは明確な御心ですから、そ そこに生きることができますように。どうかここに招かれている一人一人をそのような信仰者として、本物の神の器として、どうぞ成長させてくださいますようにお願いいたします。心合わせ、復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。